じゃあね、あと、昼顔をちょっと話しましょうかね。
昼顔は何話まで？
今は3話ぐらい？
うん。
だよね。
そうですね。
あ、4話かな。
今、これ撮ってる時にやってるのが4話じゃないですか。
うん、そう、今ね、うん、その今ね。うん。4話。
4話。
うん。そうか。
うん。
昼顔って多分、今回のドラマで見ていくって言ってたっけって思う人いるかもしれないんですよ。僕らのヘビーリスナーは。はい、なんかね、なんだかんだ二人ともね、たまたま時間があってというか、うん、まあ見ちゃっててね。
うん、そうなんですよね。
うん。要は昼に花開く昼顔のように、昼間不倫をする女性の話なんですけどもね。
う
ん、
そうですね。
上田彩さん主演、岸瀬美智子さんも主演かな。
うん。
うん、
そうですね、ダブル主演って感じですかね。
うん、僕は最初1話見た時がっかりしちゃったんだけど、でもまあ見ちゃってるね。
うん、いやー、いいですよね。
でもね、1話でがっかりしたものがちょっと覆されたのが、鈴木浩介さんの、その、
はい、
要は上田彩さんの旦那さん役の人って、
はいはいはいはい、
こう部下とイチャイチャしてたけど、肉体関係は持ってない。
まだ持ってないですね。
で、そこが重要だったなと思って。
うん、
ただなんとなくのイチャイチャ感だけだったんだと思って。
そうですね。
うん、
で、そのウィウィしさをちょっとこう楽しんでる部分もありつつみたいな。うん、
だからそこで旦那が、もう不倫はしない。まあ、肉体関係は持たない。うん、一線は越えないよっていう、風になっていくのであれば、
ええ、
これはちょっとね、見物なんだよね。
ああ、
うん。上田彩にはもしかしたら間違ったように情報が行って、旦那も浮気してると、こう、謝る。
うん。
そして自分も浮気の道にしっかり入っていくっていう、流れのような気はする、う
ん。なるほど。旦那さんは、この前キスされましたよね。
うん。
部下にね。
エレベーターか、とか。
うん、で、こう、そっからもう部下はものすごくモーションをかけていくんだけど、あの旦那さんはですね、うん、結構ビビっちゃうんで、
うん、
うん、基本的にはこう入らないけれども、うん、興味はあるみたいな、
うん、
そこでずっと揺れていくと思うんですよね。でもなぁ、どうだろうなぁ、最終的にはちょっと肉体関係も行きそうな気がするんだよな。
だから上田彩の浮気不倫を、鈴木浩介は逆に感づいてきて、
うん、
完全に開き直る可能性あるよね。
ありますね。
うん、でも畑野陽子さん、
ね、
お母さん。
はいはいはい。
畑中さん。
はいはい。
あのお母さんがさ、ちょっといい人になりかけてるんだよね。旦那のセックスレスを、息子のセックスレスを知って、奥さんをちょっと同情してるんだよね。あのお母さんもちょっと今後キーになってくると思う、
うん、
簡単に別れられないっていうか。
でもどこかで鬼の姑になりそうなんですよね。やっぱり浮気を知るか知らないか。
あの人が、そうね、
うん、
あ、浮気しちゃうとね。
そうですね。だってもうほんのちょっと男の人と話してるところとか、
うん、
見かけただけでもう、それなりに突っ込んでくるじゃないですか。いやらしいやり方の。うん。話し方が、あの人ね。うん、もう本当にね。ねー、みたいな、こう、なんか、ちょっと震えてるんですよね。そういうことじゃないのよね。
だるいお母さんをやってるよね。
あんな姑め嫌ですよ。
まあ、ああいうドラマは想像がつかないよね、結末が。
そうですね。
まあ適当に終わる可能性もあるし、
うん、
しっかりと納得のいく結末になるかもしれないし、
ね、まあでもあれだけ見せられる脚本書ける人だったら、
うん、
まあ綺麗に終わるのかもしれないですね、
うん、
納得のいく。
例えばどう終わると思う？予想してみて。今の段階で、この、まあ、大きく分けて、夫婦は3つあるんだよね。うん、さっき言った上戸彩の夫婦と、岸美智子の夫婦と、うん、あと、上戸彩の浮気しそうな、不倫しそうな旦那の、この夫婦。
そうですね。
斎藤匠さんがいる、やってる夫婦。
うん。
で、奥さん同士3人はもう、それなりにね、仲深めちゃってるっていう。
そうですね。うん、
だから、上田彩の浮気が一番危ないんだよね。
リスクが高い。
うん、
いやで、まあ、それぞれ夫婦間で、ありますよね、問題がそれぞれ。
うん。
うん、その上戸彩が対象としている男性の夫婦のところなんかは、まあ奥さんの方が、
うん、
出世しちゃって、
うん。
うん。で、まあ旦那さんがそれに対してややフラストレーションを抱いてる節もあるし、
うん。
うん、あそこの夫婦そろそろやばいんじゃないかなって思ってるのが、その吉瀬さんの
ところ、ね。
多分旦那さんはもう早々に昼顔の特集もしてるし、
うん、
奥さんがそうでないかっていうものも着々と証拠として積み重ねてきてるんじゃないかなと、
うん
うん、
旦那さん浮気特集する編集長だからやっぱもうね勘が鋭いというかね、
うん、
そろそろなんだよね。
そろそろですよ。多分今回の話 の中で、
うん、
言ってると思うんですよね。ある程度沸点が来てると思うんですよ。
あ、4話のことね、
はい、
収録している今日放送されて、はい、まだ見てないんですよ。
そうなんですよ、うん、4話はね、なんか4話はいろいろ危なそうな気がするんですよね。でも最終的にどう着地するのかな。滅びるところは滅びそうですしね、
うん、
家庭環境が、うん、わかんない。マジでわかんない。
上戸彩は本格的な肉体関係のある不倫をするのか、ここだと思うんだよね。
多分精神的なプラトニックな関係で、終わるか、どうかな、
行きそうで行かない、一線は越えない、で、なんとか最終回には元の夫婦に戻れるみたいな、終わり方もあるかもしれない。
うん。
でも山場がないなとも思っちゃうんだよね。
そうですね。
上戸彩超えたっていう、
うん。
シーンっていうか、その話がないと、
ええ、
この、昼顔という作品は山場がないよね。どうなんだろう。もっと別な持っていき方もあるけど。
そうですね。まさかとは思うんですけど、どうなんだろうな、普通の恋愛のものとは違うじゃないですか、
うん、
いわゆるもう少年少女のドキドキワクワクボキボキみたいなね、うん、そういうのじゃないじゃないですか、
う
ん、だからね、一線は超えると思うんですけど、
うん、
一線を超えて終わると思うんですよね、
うん、
一線を超えるまでがこう、上戸彩とあの先生の関係の中では楽しいとか、
うん、
まあそれこそ純愛みたいなものであって、
うん、
一線を超えたらそれがおしまいの合図になりそうな気がするんですよ、
うん、
でそこからある意味では割り切って、
うん、
夫婦の生活を取り戻そうとするんだけど、なんか落とし前みたいなものを一つつけるのかどうなのかみたいなのもよくわかんないですし、
あ
ー、だからわかんない。
わかんないね。
でもあの昼顔たちの価値観っていうのは、
うん、
本当奥さん持ってる身としては、
うん、
まあ、全くない話でもないし、
うん、
今こう、ね、昼間の番組とかでも、
うん、
こうセンセーショナルに取り上げられてる話題なので、
うん、
だからもう、とりあえず結婚してるオスはみんな見た方がいいんじゃないかなと。
お
う、うん、で、女の気持ちをすごいこう、吉瀬さんとか吐露してくれてるじゃないですか。もうね、あれとか勉強になりますって感じですよね。だからもう女の人は本当は男のことをもうここまで完璧に下に見ていて、
うん
うん、でまあそれでも下に見てるよなんていうことを思わせないように接してくれてたりだとか、
うん
うんうん、こんなに女の人は考えてるんだなって思うこともあれば、そんなこと一切考えてないけどなってこっちが思うこともあるし、
うん、
なんでしょうね、面白い。うん、もうね、恋人がね、不治の病で死にそうとか、いらない。最近は。もう。
なるほど。そんな純愛を、無理やり作ったような話はいらないと。
うん。で、実際俺の奥さん別にそんな死にそうじゃないし、俺も死にそうじゃないし。
うん。そうよ。感情移入で死にくかったり、あと、 なんかビビらなきゃいけなくなっちゃうっていうか、
うん、
怖くなっちゃうよね。
そうなんですよね。ものすごい悲しい気持ちになるじゃないですか。うん、あー悲しいなーっつって、うん。でもどっちかっていうとこの自分たちに近い環境にすごくあって、
うん
うん、ない話じゃないんだぞと、実はもう明日を急にお前奥さんに離婚させられるかもしれないぞと、
うん、
なんかこの切迫感というかですね。うん、ヒーヒーした感じがいいですね。
うん。
うん。こりゃ夏に放送するわ。
おう。
ああ。
はい、ということでね、昼顔も最終回まできっと追っていくと思います。
そうですね。
気になる方は、はい、今からでも遅くない。
うん。
昼顔をチェックしてみてください。
はい。
簡単なあらすじはね、多分僕ら今話したと思うんでね。
ええ。
うん、そっから見てって。もう、見ればちゃんと理解できていくと思うので。
うん。はい、そうですね。もう当初見るっつってた予定のね、
うん、
若者たち
若者たち見てる？次回までに俺見ようと思うんだけど、
見てない
見てない
ちょろちょろ見るんだけど、ちょろちょろね、うん、今回のやつも俺昨日放送されてたやつももう見てないから、
じゃあちょっとここで謝っとこうか、
うん、
ごめんなさいと。
ごめんね。
若者たちは、なしにします。
はい。
で、昼顔にチェンジさせてください。
はい。
なので、ヒーロー ST、昼顔を追っていきます。
はい。ということですね。あ、ヒーローは見たんですか？
ヒーローはだって、3話まで見たよ。
おうおうおう、
ああ、
大塚ねね出てきた？
あ、大塚ねねの回まだ見てない
。
でも分かった。これは、安倍さん出るね。
可能性あるね。
うん。1話で勝村さんだしーの。
うん。
3話か4話で大塚ねねさんだしーの。6、7話で阿部寛さんだしーの。
だしーの。
9、10で。
松たか子
出すんですよ。
いやー。
あー、もう分かったよ、これ。これキャスティングのね、うん、弱さじゃなかったんだよ。
はい。
こう、もう本当にヒーロー第一シーズン見てくれてた方に、もう捧げたいぐらいの、待ってろよぐらいの、
裏切ってないよと。
このね、順番もまた憎いじゃない。いきなり1話で阿部寛さん出しちゃうとさ、中に勝村さんと大塚ねねさんだと若干弱いのよ。
まあまあまあ、そうですね。
だけど今大塚ねねさんまで出て、副将に阿部寛さん出して、大将松たか子さんですよ。
はいはいはい。
これ出ます。
うん、出ますね。まあ、勝村さん弱かったけどね。あれ？
いや、でもわかんない。部署が違うから。
まあまあまあまあまあ、
今後も。そうですよね。ところどころでは出るかもしれない、
うん、特捜と絡む回もやっぱりワンはあったんでね、うん、来るかもしれない大きい事件が、
うん
うん、
まあそういうことで ね、 そうですね。もう出てない人いない？でも、あ、出てない人というか今名前が上がってない人いない？チーム1話、いや第1シーズンのチームで
いないんじゃないですかね。
いないね、
うん、そうですね。小玉さんも写真で出たし、うん、大丈夫だと思いますか？
うん。まあ僕の大方な予想だと、
ええ、
また松たか子さんと、北川景子さんが恋のライバル的なのかと、9話10話で思わせつつも、きちんと松たか子さんと結ばれ、第一シーズンファンはまた拍手を送って終わるんだと思う。そう
ですね。うん。せやな。
うん。
そうなってほしいな。
はい、じゃあね。ヒーロー ST、昼顔。
はい。
よろしくお願いします。
はい。